建築系ラジオです。今日はですね、新港村に来ていまして、こちらはですね、B ゾーンの建築系ラジオブースの中 で今日実は、まあ、あの新港村の他の団体さんにいろいろとお話を伺ったりしてたんですけども、最後ちょっと戻ってきまして、今こちらで、やってるのはミニメーターのお二人、笠木さんと宮口さんの二人に、が展示をされていて、で、その展示について、今日は実は最終日なんですけども、あのお二人にお話をお伺いしたいと思っています。じゃあ、あの自己紹介からまずはお願いいたします。
ミリメーターの笠木です。笠木秀則です。
ミリメーターの宮口明子です。
それではですね、まあ、あのこちらのブースで、まあ、今こちらは、バーの部分ですね。ですごいなんか人がいろいろあの来ていて、一番なんかバーらしくなった瞬間、だったんですけれども、ちょうど缶詰バーというのをやっていて、缶詰バーというかレディメイドバーという名前がついていました。でこれはまああの保健所とかの関係でいろいろ規制が入る時に、まあ、全部ほとんど缶詰を使うことによって、その条件の中でバーを行うということをミニメーターさんが、されていて、これはまあこれ自体もその展示の一部みたいな感じになるんですかね。ミニメーターさんらしい、バーだと思います。で、今度はこの壁を挟んでこちら側が、ミニメーターさんの展示に、というわけですけども、こちらの展示について、説明をいただければと思います。じゃあ、宮口さんの方からですか。よろしくお願いします。
一つ一つですか。
展示の中コンセプト的なものがあれば
全体のですか。
全体の、どっちかっていうと多分あのたくさんミリメーターさんのプロジェクトがある中で今回、多分、本当にごく一部だと思うんですけども、何らかのその意図を持って選ばれたんじゃないかと思ったんですね。で、これらのプロジェクトを選ばれた意図はどこら辺にあるのかなと、そのあたりをお伺いしたいんですけども。
じゃあ僕からいきますか。
あ、どうも。まあ、今回展示しているのはですね、あのかなり昔のミリメーターが始まった初期の頃からの作品も含め、いろいろ選びまして、大体8点ぐらいですかを、出しています。で一般的に、まあ、アーバンピクニックシリーズという風な形で、僕らが名付けたものたちを中心に集めてまして、例えばその公共空間を、まあ、自分らの、パーソナルなスペースに変えてしまう、それをですね、プロダクトとかあるいは、何らかのそう流通システムみたいなものとか、あとはちっちゃなエレメントですね、例えば壁紙とかそういったものを使って、まあ、一般的にはみんなのものと言われている公共空間を自分たちのもの、一人一人のものにしてしまおう、変換してしまおう、そういうことをやっています。でそれを、まあ、キャッチコピーとして小さな、都市計画というような呼び方をしているものばかりを集めましたね。
逆にあの僕が一通りこう拝見させていただいて、まあ、どれもすごく面白いんですけど、街フォントとか、屋外コンセントマップで、マドリックスとか、それから、グラフィティ美術館とか、あの本当にいろいろあるんですけども、あの割とその街の中で逆にパブリックなんだけれども、なんかちょっとパーソナルなところに、手をかけてるとか、フォントとかっていろいろあれですよね。むしろこっちがなんか見出すとすごいそこに面白さを感じるっていうか、そういうところだったり、グラフィティもやっぱり街の中にあっても、まあ、それこそあの、本当は誰かが描いたものっていうところですよね。そういうなんか街の中にあるフックを引き出してそれを展開しているのがミリメーターさんかなと、なんだかそういうふうに思いました。で、まあ、今回のプロジェクト、いくつかなんかあの非常に それぞれ特徴的なんですけども、説明していただければと思うんですが、いかがでしょうか。
一つ一つ、
あ、どれ、
まあ、どれか、はい、じゃあまずこれからかな、 これは一番最初に作った私たちの作品と言っていいと思うんですけれども、そうですね、マドリックスというマドリガラのレジャーシートです。でこれを作った、まあ、きっかけというのが、このセンター街で、女子高生たちが、まあ、七色のレジャーシートを広げて、まあ、自分の、まあ、リビングのように、まあ、楽しくワイワイ、遊んでいたというのを目にして、作った作品になります。まあ、かなり大きくて、まあ、2000×3000 ぐらいの、レジャーシートの中に、まあ、いわゆる一般的なワンルームの間取りの柄が描かれたレジャーシートというのを、作りました。まあ、だから、実際にリアルな壁や、まあ、天井やそういったものが、まあ、なんだろうな、空間を構成するということではなく、いわゆる記号的な間取りそれだけあっても、そういったリビングとかそういったものをの空間をなんていうのかな、まあ、立ち上げることが、まあ、できるというようなことで、マドリックスというものを作っています。で、あとはそうですね、代表作品、あとは、まあ、同時期に作ったものが、エスカレーターというものなんですが、エスカレーターの、まあ、一段をベンチに、リメイクしたものがあります。これも、ちょうどそのこれを作った時は、まあ、マドリックスも一緒ですけれども、まあ、2000年ぐらいで、そうですね、ちょうど一人一台携帯電話を持ち始めて、ジベタリアンと言われるような、まあ、勝手に公共空間で地面に座ってしまうような若者たちがちょっと問題視されていた時代だったんですけれども、まあ、そういった時代背景もあって、まあ、これはエスカレーターというものは、まあ、普段、まあ、階段、移動する階段というようなものですかね、そういった、まあ、地面の一部なんですけども、そういったものを、まあ、椅子という室内に、室内にある、まあ、家具に置き換えて、そうすることで、まあ、そこに座ってみることで、まあ、都市の風景とかそういったものも違って見えるのではないかというようなメッセージを込めて、まあ、作っているものになります。
あとはですね、屋外電源コンセントマップっていうのを展示しています。これはフィールドワークなんですが、屋外に、コンセントというのが意外に都市の中にあるということを気づきまして、そのコンセントをすべて、地図を見ながら歩いてプロットしていく。でそうすると、かなりの数の屋外にコンセントが存在しているということを、まあ、可視化させるためのマップですね。で、まあ、普通コンセントっていうのは屋内にしかないっていうふうに思われてるんですが、意外に外にある。そうすると、まあ、道路ですね、道路とか公共空間ってものが実は室内のように見えてこないかな。でこれも実はストリートを観察しているときに発見した人々の振る舞いみたいなものからヒントを得たんですが、そういったコンセントに、携帯電話の充電器を挿してで充電しているやつがいたと、まあ、そういう風景というものがですね、なんか都市をもう少し、法律的にはまあ違反なものなんですが、都市を変える、なんかポテンシャルになってるんじゃないかなと、そういうとこからフィールドワークをしてみたものですね。あとは何だろうな、もう一つ言うとすると、この、TENTS24 という、1時間100円で泊まれるコインキャンピング場ですね。これはもう本当に都市のど真ん中の空き地でキャンプをするという、でかつその、1時間100円で泊まれるという、まあ、重量課金の宿泊施設だったり、まあ、住居というふうに言えるんじゃないかと思うんですが、大概ですね、東京なり、日本の都市部で空き地が生まれるとコインパーキング場になるんですね。駐車場になってしまう。でかなりその画一した風景を、生み出してしまうんですが、あえてその画一的な風景のその看板みたいなのを模しつつ、その正確にこうテンツという、まあ、ちょっと、似せた看板を作って、 1時間100円で車を駐車するのではなくてキャンプをしてみよう、そういう企画です。で、例えば実際ですね、家賃っていうのは、まあ、月いくらというふうな単位で決まってるんですが、これはもう本当時間だけで泊まれるもんですね。で、普通はですね、まあ、キャンプっていうと自然の中でやるんですが、まあ、都市も一つの自然なんじゃないかなという、ね、第二の自然なんじゃないかなと思っていて、こう泊まっているとですね、これ八丁堀でやったものなんですが、首都高の、車の流れる音とか、あとは、まあ、そういったものですね、ビルを切る風の音とか、そういったものを聞きながら泊まるという都市をすごい感じれる、まあ、企画になったんじゃないかなというふうに思ってますね。
これは実際に何の機会に、はい、こういうテントを作ったんでしょうか。
はいはい、これはですね、セントラルイースト東京という東京の東部、ですね、八丁堀はじめ、あちらの方の下町と言われているようなとこ、一時期その空きビルであるとか空き地であるとかが増加していた場所なんですが、そこで、デザイナーとかアーティストが、まあ、そういった空き空間をうまく利用して、アーティストの表現する空間であるとか、あるいはそういったデザイン事務所がオフィスをシェアしたりして、そういった関連で、セントラルイースト東京というイベントがありまして、その合間を使って、僕らも空き地を使ってこういったプロジェクトをやりました。
はい、これらこう全て、まあ、他のプロジェクトももしかしたらそういうところあるんじゃないかと思うんですけども、やっぱり何らかのそのミリメーターさんの都市に対するアプローチの共通点みたいなものがあるんではないかという気がやっぱりするんですよね。で、それは何なのかと思うんですけども、やっぱり公共空間を何か、私的空間に変化させることによって得られる可能性みたいなものを探されているのか、という気もしますし、で、その公共空間とその、プライベート空間ですか、交わりみたいなものをその公共空間の中に探されているような気もしますし、そのアプローチが、他の人がなかなかできないことをされているような気もするんですよね。で、どこからそのミリメーターさんがこういうプロジェクトを、生み出すことになる、なっているのか、その動機みたいなものがあれば、何かきっかけのようなものがあって、こういうことをされているんじゃないかと。やっぱりこれだけたくさんのプロジェクトを見ていて、必ずしも多分一言で言い切れないんですけども、何かの共通点があるような気がするんですよね。で、そのミリメーターさんの活動のその、ある意味のモチベーションの源泉みたいなところ、どこら辺から来てるんでしょうかね。
そうですね。それは、先ほどマドリックスとかエスカレーターの話をしましたが、まあ、それがすごく初期の作品でありまして、やはりちょうどその2000年の、時に、まあ、ジベタリアンと呼ばれるような人たちがいたと先ほど言いましたけれども、なんか、そういった光景を見た時に、何か、空間、公共空間もそうですし、まあ、建築もそうかもしれないんですけれども、何か、求められている空間と実質そこにある空間の間に何かすごく、まあ、距離があるのかなというか、何か変わっていかなければいけないのではないかというふうにすごく感じたということが、まあ、きっかけではありますね。例えばその公共空間というものも、まあ、結局は、まあ、みんなのものなんですけれども、自分のものではないという感じがすごくあるんですね。まあ、誰でもない誰かのものということに陥っていて、でもそれってなんかやっぱりおかしいなっていうのを感じていて、一人一人が自分のものだと思えてこそ、まあ、みんなの場所であるというふうに言えるんですけど、なんかそこら辺の、まあ、公共空間に対する、まあ、使われ方とか、まあ、使い方みたいなものが何か歪んでいるというか、何かおかしいのではないかなという思いから、まあ、いろんなこういった作品とか、まあ、フィールドワークをしているというのはあります。
まあ、いわばその都市の本来の使われ方の可能性を、探るという、なんかそういうことをされているのかなという、気もしました。ちなみに、今回は、この、まあ、建築ラジオブースの中で、レディメイドバーというバーと、それから反対側でこの展示をされているわけなんですけども、その展示意図みたいなものがあればお話しいただければと思うんですけれども、
ですね、まあ、レディメイドっていうのは既製品という意味で、まあ、一番古くはですね、デュシャン、美術アーティストのマルセル・デュシャンが、まあ、便器を美術館に持ち込んで、これが作品であるというふうに言ったわけですね。まあ、既製品をまあ転用して、美術作品としたんですが、僕らもですね、その、なんて言うんだろうな、デザインとか建築っていう風に、何かを作るときにですね、わざわざ何かをこう生み出す、例えばゼロから携帯を操作して、自分の手の線を使って作り出すっていうことが、まあ、実はなんだろうな、無駄と言ってはなんですけど、そのデザインのエコロジーというのかな、なんかその時間の無駄みたいのがあるなと思って、例えばですね、20世紀が残したその既製品であるとか、まあ、工業製品の遺産みたいなものをですね、非常に活用して、であえてそういったものをこう転用することで、まあ、意味の操作みたいなものをしていこうかなと考えていて、例えばそのエスカレーターを使うっていうこともですね、普段その、交通の場所に使われているプロダクト、そういったものを椅子に変換してやる、あるいは、普段不動産のチラシで見ている、頻繁に見かけている間取りですね、そういったものをですね、建築の実空間に使うんではなくて、ストリートにあえてグラフィックの薄っぺらいものとして持ち出す、そういった転用をすることで、何か、まあ、また新しいもの、20世紀の遺産を使いつつ新しいものを作れないかなと思っていて、そういう意味で今回レディメイドバーといって、缶詰ですね、ウォーホルが、まあ、昔、なんだ、キャンベルってスープの缶を描いて、まあ、アートとしたんですけど、僕らはですね、缶詰ってものをこう調理を一切加えずに缶だけでこうバーをやってやろうという感じで、今回そういったレディメイドバーを作りました。はい、
そうすると、そのレディメイドされた都市空間をもう一回そのリメイクして、プロジェクトとして展示するみたいな、そういうところがあるこの展示と、レディメイドバーは実はある種コンセプトが一貫しているということも言えるわけですよね。そう聞くとすごく納得がいきます。で、あと、まあ、その今回多分選ばれたこうプロジェクト以外の、プロジェクトもいろいろあるわけで、今のお話を伺うと、ミニメーターさんは何かその既製品、既存のものだけでプロジェクトを作っているように聞こえるんですけども、実際はものすごい様々なところで、そのいわゆるこうデザインをされているわけで、むしろそのデザインの、なんというか、うまさ、僕はずっと気になってはいたんですけども、だけど今回ある意味そういうところじゃないコンセプトを出してると思うんですけども、そうじゃないプロジェクトがいっぱいありますよね。で、他のプロジェクトは、ミニメーターさんの中ではどういう位置づけになってるんでしょうか。
そうですね、なんか僕たちでよく言っているのは、2つの S があって、ソリューションとサジェッションみたいなことを言っていて、まあ、サジェッションっていうのは今回展示したようなものですね。要するにこう問題提示であるとかで、そういったもので、ソリューションっていうのはまあ問題解決、要するにある人が困っていることがある、それに対して、問題を解決するっていうことをやっていて、例えば、今私たちでやってるのは、まあ、本当にさまざまなデザインありますけど、特徴的なものとしては、新潟県の中越地震で、被害を受けた集落の、復興のためにですね、広場を設計したりしてるんですね。で、まあ、そういった問題解決としてやっていること、あとはその、サジェッションですね。で、なかなかそういったこういったサジェッションって、実はその時代の要求に対しては、ピンポイントでマッチしないわけですよね。で、むしろその、これから 何十年か先のための実験としていろいろプロジェクションしていくっていうことが重要じゃないかなと思っていて、まあそういったまあいろいろな、まあただはっきりとそれを分けてるわけじゃなくて、非常にそれはあのつながってグラデーションになっているので、一概にそういった2つの、2つに分けることはできないんですね。で例えばその設計している広場でいうと、ものすごい空き地がその集落にあって、そこをどう活用するかっていうことなんですけど、最初やっぱり、公園を作ってくれっていうふうに言われていたんです。ただまあ、彼らが求めているものって、実はその集落のコミュニティをどう作るか、どう戻すか、まあそういったすごいちっちゃい250人ぐらいの集落なんですが、非常にコミュニティが分割されちゃって、うまくそれが流れができていない。それをこうどう集めるかっていうことのために、僕たちはですね、そのワークショップやりながら、公園じゃなくて、ここは公民館だったりとか、あとは集落のリビングなんじゃないっていうふうな、名付けをまずしてあげるね。そうするとやっぱり人々の考え方が徐々に変わっていって、その設計に対する姿勢とか視点みたいなものがどんどん変わっていく。そういうなんか場所に対して何かを名付けてあげるってことも、実は建築家にとって重要なことではないかなと思ってるんですね。で例えばその間取りのレジャーシートも単に線が書いてあって洋室って書いてある、そういったなんて言うんだろう、マークアップって呼んでるんですけど、その価値づけ、何も意味をなしてない空間、あるいは意味がこう染みついちゃった空間に対してどう名付けてあげるかっていうことがあるんじゃないか。で建築のまあ計画学っていうのも、おそらくまあそういうことを非常にやってきたんじゃないかなと思っていて、まあ悪い方で言うと、まあ LDK と呼ばれているリビングダイニングキッチンっていうのが、まあ定型として名付けられているっていうのはあるんですけど、まあ建築家の中では例えば部屋1とか部屋2とか、そのあえて部屋の名前をずらすことによって新しい意味だとか空間を作り出そうという試みってかなりなされていたと思うんですね。で僕たちはそれをその建築の中だけじゃなくて、公共空間に空いた場所になんか名前をつけてあげる、名前を変えてやるってことで空間って変わってくんじゃないっていうようなことを考えてます。
通常はやっぱりその、まあ、建築家のプロジェクトで要するにこうまずリサーチがあって、でそれが作品になると、で、まあ、リサーチと作品みたいなそういう対みたいなものがあるかもしれないですけど、リメーターさんの場合はむしろそのフィールドワークをして、フィールドワークがこうプロジェクトになると、でその関係がむしろちょっと普通の、いわゆる、リサーチから作品へっていう流れとは違うところで、もっとその都市の中にこうなんか浸透して溶け込んでいく、なんかそんな感じがあるのかなというふうに僕は受け取りました。あとそのソリューションと、サジェスチョンですよね。今の流れでサジェスチョンと、ソリューションですか。つまりそこから何をサジェストできるかという話と、そこから何を、まあ解決できるか。だからそれが何かを作るというところ、ではないレベルで、なんかそのプロジェクトに なってるっていうのは、そのミリメーターさん の作品の特徴なのかなというふうにも思いました。他に、まあ、今、いろいろ進行中だとは思うんですけども、ミリメーターさんの方から都市へのアプローチ、あるいはその都市への戦略としてこういうことをやりましたとか、そういうのがあればなんか一つぐらい紹介していただければと思うんですけど、
都市への何ですか、
アプローチみたいなもんですか。そういえば僕思ったのは、ピクニックってある意味その公園っていうそのパブリックな空間を自分たちのものに取り込むみたいな、そういうところもあるじゃないですか。そういうのもなんかミニメーターさんは近いことをやってるのかなと思ったんですけども。
そうですね、例えば一番2007年ぐらいのプロジェクトですけど、パブリックパーティーキットってのを作りまして、結婚式の招待状にパーティーのキットをみんなに送って、それで公園に集合するようにっていう風に招待状に書いてあって、そこでみんなでパーティーをするっていうのがありまして、それはまあキットなんですが、その中にシャンパンであるとか、あとレジャーシートとか、あとはなんだろう、おつまみも入ってますし、 なんだあとワインとかで、まあ、とにかく全部そのパーティーに必要な一人分のキットを全部入れてあげて、でそれを送って持ってきてもらう。そうすると当日その場所では何も用意しなくていいんですね、主催者は。でかつその、まあ、みんな自主的にピクニックしているという形で、まあ、合法的に公園を使えるという、そういったプロジェクトをやりましたね、はい、
あれは売ったりしないんですか、
ね、あ、じゃあ売りたいですねなかなかそこまでやれないんですけど、やっぱり売るとか要するにプロダクト化するっていうことが、まあ、今現代ではそのプロダクトが目的化している状況があって、例えば大量生産して売ることが目的になっている。だけどその大量生産できるということは、まあ一つあの人々に浸透するっていうことができると思うんですね。で例えば建築家の作るもの、まあ、これは建築家批判ではないんですけど、要するにプロダクトできないもの、まあ、それはそれで素晴らしいんですが、あえてプロダクトにすることであの人々に浸透できるっていう強さとか公共性みたいなものが僕らはあるんじゃないかなと思っています。はい、
分かりました。じゃ あのミニメーターさん本当に、どうもありがとうございます。今日で、まあ、展示が最後というところ、あと、多分数十分したらこの展示が撤収されていくということなんですけども、またあの次の機会にこういう、作品を見ることを楽しみにしています。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。